どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります、漢方専科、沢田屋薬房で、漢方相談や健康相談をしております。この番組は、毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私、国際中医師の早川コータと、はい、アシスタントの猫林さんとでね、今日も張り切ってお届けしていきたいと思います。猫林さん、今日もよろしくお願いいたします。はい。世間はね、3連休今日で最終日ですね。皆さんどんな連休をお過ごしだったでしょうか。新型コロナウイルスの第3波がやってきてですね、なかなか県外に出かけようとかですね、そういうこともですね、ちょっと見直した方なんかももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。僕の住んでるですね、山梨県の伊佐温泉もですね、県外からのお客さんが割と来てくれるとこなんですが、やっぱりちょっとね、この新型コロナの影響で、やっぱり来てる方が少し、GoTo トラベルが始まった当初に比べるとですね、やっぱりちょっと減ったかなという感じがします。ちょっと仕方ないかなという部分もありますし、やっぱり観光業とかですね、経済的なとこ考えると、なかなかいろいろ難しいなというふうにね、思ってしまいます。で、そんな中なんでね、皆さんこの3連休も近場で過ごしたりとか、あとですね、ご自宅でゆっくり過ごすなんて方もね、やっぱり多かったんじゃないかなと思います。そんな時にですね、皆さん結構活用されているのが、もしかしたらお取り寄せグルメとかね、自宅でちょっといいものを食べようなんて方もね、多いんじゃないでしょうか。僕もですね、この番組でもちょっとお話したことあったかな。この間ですね、博多からもつ鍋セットを取ったりとかですね、かまぼこが有名な小田原ですね、練り物が非常に美味しいんですね。僕はかまぼことかですね、なんかさつま揚げみたいなやつとか、練り物とかめちゃくちゃ好きなので、このね、小田原のね、美味しい加工生さんというところのですね、練り物のね、おでんセットを取ってですね、ちょっと自宅でね、おでんをちょっと美味しく食べたりとかですね、したりとかしてですね、家での食事なんかもね、ちょっと楽しんでたりするんですが、皆さんもですね、せっかくなんでね、休みの日とかはですね、そんな自宅グルメなんかも楽しみながらね、せっかくなんでね、それぐらいのご褒美はね、いいと思います。食養生も大事なんですが、たまにはね、ご褒美フードって感じでね、好きなものを思いっきり食べるような日もね、ストレスの解消になったりするので、毎日取れるとね、ちょっと困っちゃうかもしれませんが、上手にね、そういうアメとムチじゃないですがね、ご褒美も使うとですね、なんかまた明日からの活力になるんじゃないかなと思うので、もしよかったら今日は連休最終日ですからね、なんかね、思いっきりちょっと美味しいもんでも食べて、またね、休み明けの仕事に向けて頑張っていただきたいなと思います。今日はですね、そんな食べるものの話をしたのでね、前回からの引き続きで、食育について、ちょっとお話をしていきたいんですが、今日のテーマはですね、改めて知っておきたい食育とはその2ということで、前回に引き続き食育をテーマにね、取り上げていきたいと思います。前回はですね、食育の基本となる6つの個食について、お伝えしました。食育の専門家であるですね、食育インストラクターというのをですね、学ぶときには、食育にはですね、3つの柱があるということを、この個食以外にも学びます。で、今回はですね、その3つの柱を紹介しながら、食育とですね、日頃の食生活での注意点みたいなことをですね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。食育の3本柱、まずその1なんですが、染色力を養うということですね。染色力っていうのはですね、要は食べるものを選ぶ力ですね。で、これはですね、健康的な食生活を行うことで、現在問題になっている生活習慣病を予防することとか、毎日の食事で口にする食品の安全性を見抜く力、これがね、染色力と言えると思います。今はですね、食に関しても本当に情報過多で、テレビや雑誌、広告とかですね、健康食品とかも含めて、〇〇という成分が体にいいよというような情報が溢れ返っています。そんな時代だからこそですね、自分や家族に何が大切で、どんな食べ物を食べればいいのかということをしっかりと見極める力が大事なんですね。その力こそが染色力と言われるものです。で、この染色力を養うポイントいくつかありますが、まず一つ目はですね、食べ物の旬を知るということが非常に大事です。旬の食材はですね、最も味が良くて栄養価も高いだけでなく、たくさん収穫もされるので、値段もお手頃で非常にね、要は安くて美味しいというですね、利点があります。あとね、旬の食材はその季節に必要な栄養素も多く含んでいると言われますから、やっぱりね、そういうものを上手に活用していくといいと思います。 よくですね、中医学でも薬膳の考えで、春はね、肝の弱る時期なんて言われて、春はですね、肝が弱って、肝の弱りから肝脾不和なんて言ってですね、肝と脾というで、脾というですね、胃腸系もね、肝の弱りから弱ってきてしまいますよ、なんてことを言います。でそんな時期に取れるのがね、山菜とか野草がたくさん取れますんで、実はね、そういう山菜とかの苦味はね、胃の働きを活発にしてくれるね、苦味が牽引生薬みたいなものが結構多いので、まあ、そんな働きがあったりとか、暑い夏にですね、水分豊富なキュウリやナス、トマトとかっていうものを食べるのは、薬膳的にもですね、こういった夏野菜は体の熱を取る作用があるので、非常にですね、旬のものを取るということは理にかなってるんですね。なのでこういう食べ物の旬を知ることは非常に大事です。そして染色力を養うポイントの2番目は、安心安全な食品を選ぶ力を養うこと。これはですね、まずですね、お店選びから大事ですよね。今まあ薬もそうなんですが、ネットで何でも買える時代で、当然ね、悪い業者ばかりではないんですが、数年前にですね、皆さん覚えてますかね、ものすごいひどいおせちをですね、なんかもうね、ホームページに載ってるのとは全く違うような、おせちをですね、販売して問題になった通販業者がいましたよね。なので、まあ、できるだけですね、顔が見える、まあ、信頼できるお店で、やっぱ食品をね、買うことが大事かなと思います。まあ、やっぱり顔が分かったりしてる店ってね、やっぱりまあ正直変なことはできないですよね。例えば地元にあるお店とかだとね、そこで変なものを売ってしまったら結局自分たちの商売が成り立たないので、当然きちんとしたものを売ると思います。あと次はですね、食品ラベルなどから情報を読み取る力をね、しっかりつけておくといいと思います。よくね、消費期限と賞味期限の違いとかね、まあこういったことをしっかり勉強することも大事だし、あとはね、ジャスマークとか、食品につけられてるですね、いろんなマークというのをですね、しっかり知っておくと良いと思います。まあこういう染色力を養うことがまず第一の柱ですね。そして二番目の柱がですね、食事マナーに気をつけること。これはですね、どんなものをどんな時にどんな人と食べてるかもとても大事です。そしてさらに大事なのが、どんな風に食べるかというね、マナーに関しても大事なんですね。で、食事というのはですね、最高の教育の現場とも言われています。正しい箸の使い方とか、いただきますとか、ごちそうさまとか、こういった挨拶など、食事のマナーをきちんと身につけることは、食育の大事な柱なんですね。で、食事を通じてですね、学ぶ礼儀作法はたくさんあります。で、食事はですね、いわゆるエチケットを学ぶ最高の場でもありますので、こういうマナーを身につけることでですね、食べ物を大事にしたりとか、食事に感謝する心も育めますので、まあ、人間性もですね、非常に高まります。食事も教育の一環、これこそね、まさに食育じゃないかなと思います。で、食事のマナーもですね、注意したいポイントがあってですね、まずは、ちゃんとですね、これ大人でもね、結構できてない人いますよね。いただきます、ごちそうさまの挨拶ができてるか。あとね、正しい姿勢で食事が取れてるか。猫背で食べたりとか、背もたれによっかかったりとか、足をブラブラしたりとか、肘をついたりとか、あと結構気になるのがね、ファミレスとかで食事食べてるとですね、若い子なんかでたまにいますよね。ソファーの上にですね、足を乗っけて食べたりとかですね。まあ、多分普段からそういう姿勢で食べてるんだろうなっていうのが伺えますよね。こういうね、変な姿勢で食べると消化にも悪いんですよね。あとは、箸を正しく使えるのか、ね、持ち方、ね、差し箸をしないとか、寄せ箸とか、迷い箸とか、正しいですね、箸の使い方を、できるかどうか。そしてあとね、洋食のマナーなんかもね、ナイフとフォークとか、食材によっての食べ方とかっていうのをね、きちんとね、できるかどうか。あとは、国とか文化によってですね、いろいろ異なる食事マナーもありますから、そういったものをですね、あとね、知っておくことも非常に大事じゃないかなと思います。そして食育三本柱、最後はですね、その3が、食料や環境について考えることが大事なんですね。で、食の問題はですね、自分の家庭や地域、日本という国だけにとどまらず、今ですね、世界中にやっぱり波及してます。今皆さん、日本のね、食料自給率ってどのくらいあるかご存知でしょうか。これね、カロリーベースで考えると、39% 程度しかないそうです。ということはですね、60% 以上の食品を海外からの輸入に頼ってます。で、異常気象とか国際情勢はもちろんですが、今回ですね、この新型コロナウイルスの影響で、突然海外からですね、輸入をしたりとか輸出をしたりすることが止まってしまう。まあ、こういうこともね、あり得ます。 狂牛病の問題でですね、何年か前に牛丼チェーンでですね、牛肉が入らなくなってですね、日本中からですね、牛丼が消えたなんてこともね、一気に豚丼に変わったことがありましたよね。まあ、あんなこともですね、他の食品で起こらないとも限らない。ね、突然小麦が入ってこないとか、突然大豆が入ってこないとか、ね、日本から醤油とか味噌が消えるかもしれないんですよね。なのでやっぱ今ね、真剣に食料自給率ということを、考えていかなきゃいけない時期に来てるんじゃないかなと思います。あとですね、今ね、輸入に頼る食生活の問題点も言いましたが、あとはフードロスの問題もね、やっぱり今非常に問題になってますよね。なので、まあ、こういったことをですね、しっかりと意識して、食事について考える機会、ぜひね、ご家庭はもちろんですが、大人同士でもですね、こういうことをしっかり、考えていかなきゃいけない時期に、あるんじゃないかなというふうに思っております。今回はですね、前回に引き続き食育についてお届けしました。もうちょっと詳しい内容を知りたいなという方はですね、僕のね、ノートの記事の方をぜひご覧いただければと思います。そしてですね、いよいよもうね、水曜日の開催となりました11月25日にですね、僕の開催するオンラインの養生セミナー、漢方的冷え症対策を、20時より開催します。まだですね、申し込みの方可能ですので、もしですね、25日の夜、予定が空いたなんて方がいらっしゃったら、番組詳細のね、方にですね、申し込み専用ホームページのリンク貼っておきますので、そちらの方からね、ぜひぜひ参加費1000円となりますが、お申し込みいただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。